今日はレビ記の25章18節から22節までです。レビ記の25章18節から22節。あなた方は私の掟を行い、私の定めを守らなければならない。それを行いなさい。安らかにその地に住みなさい。その地が実を結ぶなら、あなた方は満ち足りるまで食べ、安らかにそこに住むことができる。あなた方がもし種をまかず、また収穫も集めないのなら、私たちは7年目に何を食べればよいのかというなら、私は6年目にあなた方のため私の祝福を命じ、3年間のための収穫を生じさせる。あなた方が8年目に種をまくときにも、古い収穫をなお食べていよう。9年目までその収穫があるまで、なお古いものを食べることができる。アーメン。安息年を守るようにということで、この25章の方は主から命じられておりますけれども、そして、その中においてですね、第7年目は地の全き休みの安息の年として、主は定めておられます。でそこで、民にある心配が、そのまま聞けば湧き起こることは当然です。じゃあ第7年目はどうやって食べればいいのか。種まきもせず、また借り入れもしてはならないということであれば、第7年目は何を食べればいいのか。で主はですね、当然のその民の心配をあらかじめちゃんとこうして大丈夫だよということを示しております。すなわち第、6年目にですね、主は祝福を命じて、その向こう3年分の収穫を生じさせるというのです。第6年目はですから3倍ちゃんと備えられるんです。あらかじめ主の安息を守れるようにちゃんとですね、実りを豊かに実らせてくださる。ですから、ビジネスの世界で言えば、日曜日主日ちゃんと、守れるように、一日休んでもいいようにちゃんとですね、主は祝福を備えてくださるんです。でそれでその一日をしっかりと安息を守って、主を覚える日として礼拝を捧げられるように、主はしっかりと祝福をあらかじめ用意しておられるんですね。でこれは出エジプト記の方でも、学びました通り、主はマナを降らせる段においてもしっかりとその、第6日目に、その翌日安息日にしっかりと休めるように、安息できるように2倍の、マナをいただくことができました。私たちは何かとですね、向こう何年分ものそのちゃんとした保証、それが与えられるように願うものです。でも主のやり方は、一日一日に必要なマナをその日に集めなさいと。ですからこれは日々続くものであり、そして第6日に限っては、その安息日をしっかりと守れるように2倍の収穫を得させてくださり、そして2倍のかき集めを私たちはできるようにさせてくださる。私たちは何かとですね、そういうなんか日々毎日やらなければ、地道にやらなければいけない、その地道さをあまり好きではありません。むしろ、向こう1年いや向こう10年分の何食べても大丈夫なように、蓄えが与えられることを何かと願い求めます。 聖書の中にですね、向こう何年分もの食料が与えられた、我が魂よ、喜べ、楽しめ、そういうふうに、言う人が出てくるんですけども、しかし神様はその人に何と命じられたか、愚か者と言われました。あなたの魂は今夜取られる。それだったらあなたが蓄えたそれらのものは一体誰の手に渡るのか。で、人として富んでも主の前に富まないものはこのようであるってイエスは例え話で結論付けています。ですから私たちがたとえ物持ちになっても主の御前に富まないもの、たとえ私たちが物質的に祝福されてもですね、それで主を忘れてしまうということであれば、それが物質的な祝福が与えられてもどうしようもない。主はそれは一体誰のものになるのかっていうことは、結局誰かのものになってしまうんですね。それは主の御前に富まないものからは奪い取られて、主の御前に富むものにそれは与えられるものになってしまいます。このレビ記の学び、これは相変わらず、イスラエルの民が荒野で、生活している時のことでした。相変わらずマナがですね降っております。人は心配するんですね。このマナが今ここ毎日降ってるけど、明日もし止むことが止んでしまったら、明後日もし明後日も私たちの地の何か罪のためにこのマナが降るのを止んでしまったらどうしよう、イスラエルの民の誰かは思ったかもしれませんけれども、でもマナは40年降り続けました。このマナはですね、本当に日々の私たち信仰者の生活の歩みをよく表しております。主の恵みは毎日降るんです。そしてマナ、それはそれが降る時間も集められる時間も限られておりました。マナを人々が集めることのできる時間は日が昇ってから、しばらくの間です。日が昇りきるとそれは霜のように消えてなくなってしまう。ですからその期間中にしっかりとマナが、神様からの恵みが与えられたら、それを取り集めてその時間中に、だからその時間寝ていたらその日の食べ物はないわけです。そうして、毎日、ある人は多く、ある人は少なく集めるんですが、でもそれでも本当に不思議なようにちょうどいいように配分されるんですね。でそのマナーを翌日まで取っておいて、ね、その日ちょっとお腹が空くけども、でもこの分明日もしマナーが降らなかった時のために備えておこうって取っておいたら、それは翌日になったら虫が湧いて腐ってしまう、そういう不思議なものです。そして第6日目に限っては翌日まで残しておいても全然腐らない。で第7日目はマナを集めなくて済むようにちゃんとしっかりと安息できる、本当に不思議なものなんですが、私たち信仰者の生活もそれです。恵みをいただける時間はいただける時間のうちに集めて我がものとしておくべきなんです。その時間に眠っていたらダメなんです。その時間を逃したらもう食べられなくなっちゃうんです、その日は。そしてマナをしっかりと集めたらですね、ある人にとっては少なく、ある人にとっては多く集めても、でもちゃんとですね、みんなで均等に分配できるものになるんです。昨日の御言葉の分かち合いの時も、本当にある人は、この御言葉、別の人はあっち、ある人は多く語り、ある人は少なく語る。でもちゃんとですね、みんな均等に、みんながいただいた分の恵みをいただきましたね。マナを分配しているわけです。そしてこのマナは、6日間集めて、で第6日目は2倍与えられるんです。恵みは2倍与えられて、そして第7日目を、しっかりと安息できるように、でこの繰り返しです。それは実にもうその生活を10年20年続ければ地道で、もう逃げ出したくなるほど地道すぎるかもしれないんですが、でもこのマナ を取って食べる生活、地道な生活、これはキリスト者にとっても日々の恵み、この御言葉、この教会では毎朝蒼天で朝の時間に御言葉が与えられますけれども、本当に御言葉はですね、日々いただくべきものです。ある日たっぷりと食べたらもう向こう 2,3 日御言葉は食べなくていいというものではないですね。神様はこのステージプト記のステージプトのこの荒野において、このマナーで養うことによってしっかりと日々の信仰生活の歩みをきっちりと教えたわけです。そして主を信頼するということ、主の御言葉にしっかりと従って歩むべきこと、だから主が、朝それを集めなさいと言えばしっかりと朝起きてその時間に集めるという御言葉を守る、また、翌日まで残してはならないというそういう禁止事項をしっかりと守る、また第6日目は翌日の分も集めてそれを保管しておきなさいと言われたらそれをしっかりと守る、ですから主から御言葉が与えられたらそれをしっかりと守る、主から与えられたらそれを守る、この日々を学ばせるためにこのマナを与えられ、また、今日お読みしたこの安息年に関してもそうですね、しっかりと主が、第6年目は、向こう3年分の収穫をもたらすと、で事実収穫はもたらされるんです。もたらされてなかったらイスラエルのためはもう飢え死にしてとっくの昔に滅亡しているわけですけども、しっかりと今生きているってことは主はしっかり第6年目に3年分の収穫を生じさせたわけです。もっともある時からですね、この安息年をイスラエルのために守らなくなってしまいました。第6年目に向こう3年分の収穫が与えられたにもかかわらず第7年目も、欲張ったんですね。今もう向こう3年分与えられた、もっと蓄えよう、もっと向こう何年分も食べていけるように心配がないように種をまいて刈り集めようと地を安息させなかったんですね。その安息させなかった年々が何年も続いたがゆえに主はついに強制的にその土地に安息をもたらすために、その安息を知らないイスラエルの民を異国へと移したわけです。あのバビロン捕囚の時ですね。人々は何かと心配します。なぜなら人は日々食べなくては生きていけない生き物だからです。だから向こう何年分もの蓄えを人は欲しいと思います。神様抜きでそのものを欲しい、ものをくれくれ思うんですが、でも神様の人との関わり方は私に信頼しなさいと、日々あなた方に必要なものは全て私が与えるよということを主はおっしゃってます。ルカの福音書の12章を開いてください。ルカの福音書の12章の29節から34節までのところをお読みします。何を食べたらよいか、何を飲んだらよいかと探し求めることをやめ、気をもむことをやめなさい。これらは皆この世の異邦人たちが切に求めているものです。しかしあなた方の父はそれがあなた方にも必要であることを知っておられます。何はともあれあなた方は神の国を求めなさい。そうすればこれらのものはそれに加えて与えられます。小さな群れを恐れることはありません。あなた方の父である神は喜んであなた方に御国をお与えになるからです。持ち物を売って施しをしなさい。自分のために古くならない財布を作り、朽ちることのない宝を天に積み上げなさい。そこには盗人も近寄らず、シミも痛めることがありません。あなた方の宝のあるところにあ なた方の心もあるからです。アーメン。結局ですね、すべてのものは主のものです。この土地、土地も主のものです。主のものですから、だから先祖伝来のその譲りの地を、地境を移してはならないと昨日の信玄の学びでもありましたね。土地は主のものです。だから、人がですね、あたかも自分のものであるかのように永久所有権を主張して、でこの土地は私のもので、先祖以来の地境を移してヨベルの年も無視してということをしてはならないと主は命じておられます。もっともイスラエルの民はそれを守らなかったから、ですからあのバビロンで70年この土地から、彼が取り除かれるという事態になってしまいましたけども、とにかく土地は主のものです。そして、私たちはこの地上において、この土地において起立している旅人に過ぎないんです。土地は主のものであり、そして金銀も主のものです。ですから私たちが今持っている財産、これらは主から一時的に預かっているものです。皆さんの息子娘たちもそうです。一時的に神様から預かっている命です。皆さんの所有というよりも、命は主のもの、土地は主のもの、金銀も主のものです。ですから私たちが安息を忘れてですね、アクセクと日々の糧を得るために手術も忘れて働くこと、それを主は、意味嫌われます。イスラエルの民がそれをしたら、主がイスラエルの民を意味嫌われたように、私たちも地上の富を得るために、地上の土地を得るためにアクセクすることで、それで謀殺されてはならないんです。私たちの信仰の父アブラハムは地上での生活の中で唯一買った土地があったんですが、それ以外土地はなかったんです。アブラハムは何の土地を買ったか、マクペラの洞穴を買いました。つまり墓です。自分の骨を埋めるところだけ、つまり地上において土地を買うことをしたのは死ぬための備えのためですね。地上においては私たちは死の準備をして生きるべきです。そしてやがて入れられる天の故郷、やがて私たちも加えられる先祖の列に加えられる、その天の備えをするべきです。アブラハムは地上のことを思わず天のことを思って生活しました。私たちもこの地上においてはですね、天を思いながら生活するべきです。かといってですね、この地上で何も得ないかというとそうではありません。神様は神様の命令を守り行う者にはしっかりと祝福を命じられました。安息年をしっかり守れるように3年分の収穫を土地に命じました。なぜなら土地は主のものだから、主の命令以下で土地は3年分の産物を実らせることもあれば、主の命令で全くもって雨を降らせないこともできるわけです。だから私たちが土地からいかに奪うか、いかに世から金銀を得るか、神様を忘れてそういうことをするのではなく、むしろ土地を実らせてくださる主に、また金銀を私たちに与えてくださる主にこそ私たちは心を留め、目を留めるべきです。金銀は私のもの、私は全ての国々の宝物がもたらされるように、あなた方のために天を揺り動かすと破壊書で主は命じられました。主がその破壊書でですね、銀は私のもの、金も私のもの、万軍の主は仰せられる、そう言われたのは破壊書の2章でしたけども、破壊書の1章でですね、まずイスラエルの民を叱責しております。あなた方は私の宮が廃墟のままになっているのに板張りの家に住むべき時だろうか、主は叱責をしております。よく考えてみなさい。 あなた方は多くの種をまいたが少ししか取り入れられない。取れたけれども飽き足らなかった、ね、稼ぐものが稼いでも穴の開いた財布に入れるようなものだった。労が多かったけれども益が少なかったでしょ。それは私の宮が廃墟のままになっているからだ。そこであなた方は山に登りなさい。木を切り出しなさい。汗水流してそれを運んで神殿の土台を据えなさい。そうすれば私はあなたに地の産物に祝福を命じる。そういうふうに主は言われました。そうして神殿の土台が据えられた時、主はその地のことを考えてみなさい。ブドウの木、ザクロの木、オリーブの木を考えてみなさい。今日から後私は祝福を与える。ですから私たちが思うべきは地上のことではなく天のことです。私たちが属するのは天です。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればこれらに加え全てが与えられる。それが主の約束です。安息都市を守るためにですね、主は地にあらかじめ3倍の祝福を命じておられました。皆さんもですね、ですから祝福が与えられたら、やった、ラッキー、これから3年分保証が与えられた、さあ飲んで楽しめ、ではなく、祝福を実らせてくださった神様に感謝して、しっかりとですね、安息を祝い、その安息のうちに主を覚えて、主に礼拝を捧げるべきです。そうすれば大地はさらなる実りを実らせるようになります。この安息の年を守るなら大地は豊かな実りを結ばせるようになりました。単純計算で考えればですね、7年間のうち1年休めば、マイナス7分の1です。人は考えます。単純計算でなんだ、安息年を守れば7分の1の減収じゃないか。それが人の計算です。ところが主の計算違うんです。7分の1どころかですね、7分の9、向こう3年分が余分に与えられるわけですから7分の9でいいんですね。まあ10だったらごめんなさい。とにかく主はですねプラスなんです。人は7分の1のマイナスで考えるんですが、でも主はプラス7分の3をその6年目に与えるんです。人の計算と主の計算は違います。人の計りごとと主の計りごとは違う。人のですねイマジネーション、人のその固定概念、まず人はそれを捨てて主の御言葉に従うべきです。そうすれば私たちは主の栄光を見ることになり、そして私たちはますます主と共に生きるようになります。イスラエルの民はマナを食べることによって、マナは今日も明日もちゃんと降るということをですねしっかりと何ヶ月も暮らしていくうちに、もうマナは空気のように当たり前のように主の恵みが降ることを学んでいきました。それと同じように私たちも主は生きておられ、そして主により頼んで生きるのであれば、私たちは何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようか、心配しなくても良いということをしっかりと学んでいくんです。そうして、私たちを世の人が見たとき、あの人たちは奇跡だと思うようになるんです。どうか皆さん一人一人しっかりと主を覚えてください。主の安息を守ってください。そして、ますます祝福を得て、世の人たちから確かにあの人たちは誠の神様がおられる、そして神様は生きておられるのだと、主の栄光を見ることに用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。あれが愛する主よ、あなたは確かに生きておられ、あなたの命令を守り行うのであれば、その命令命じられたこと、こうすればこうなると言われたことは必ずその通りになることを、私たちはこの短い人生の経験の中で知っております。どうかしよう、私たちがますますあなたにより頼み、あなたの真実さ、あなたの素晴らしさ、あなたは いかに富んでおられ、いかに豊かで、いかに健やかに私たちを導いてくださるかを、どうかしよう、私たちが日々ますます知っていきますように、ますますそれを私たちのものとしますように。イスラエルのためには、6年目には安息年が守られるように、向こう3年分の収穫が与えられました。私たちも収穫が向こう何年分か与えられた時、しっかりとあなたを礼拝すること、安息すること、世の富を追求するのではなく、むしろあなたを私たちが追求し、そして世の富の方が私たちを追いかけてくるようになりますように。生徒たち一人一人の一週間の歩みを祝福してください。生徒たちがあなたをまず第一に、神の国とその義とを第一に求めて、全てのものが加えて与えられますように、どうか祝福してください。生徒たちの仕事の実りを祝福し、家庭での命の実りを祝福してください。教会における豊かな霊の糧の祝福を豊かに備えてください。今日の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。